皆さんこんにちは、土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。6月13日土屋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は糖尿病と痛風です。ここ何回かはちょっとね、難しい話が続いたので、今日はまあごくごくよくある病気の話をしてみようかなと思います。糖尿病と痛風、痛風というのは尿酸値が高くなって足が痛くなった状態が痛風というわけですが、まあ、糖尿病も痛風もどちらも生活習慣病で、食事内容と関係する、そこから発生するというか、そういう病態ですよね。で、糖尿病というのは尿に糖が出てくるという、そういう、あるいはその血糖値が上がるとか、そういう単純なものではなくてですね、血管自体がボロボロになっていくと、動脈硬化を起こして、血管が詰まってしまう病気と、いずれそういう状況になると、これが、糖尿病の、本当の、病態なんですね。ですから血糖値がどうのとか、そういう、そこからスタートするわけですが、ただその血糖値とか 尿に糖が出るとかじゃなくって、血管の病気だというふうに理解してください。で、血管の病気ですからね、人間の体至る所に血管というか、血管ないところないわけで、もう全身の病気だということですよね。で、これは尿酸値が高くなって、足が腫れてくるその痛風とですね、よくある病気なんですけど、違うところはですね、痛風と違うところは症状がないんですね。糖尿病っていうのはいわゆる自覚症状がないという、こういう怖さがあるんですね。同じ生活習慣病で食事が関係する病気ということでも、もうこの糖尿病というのはその静かに進行していくという、がんもそうですけども症状がないという、静かに進行してくる、こういうのが怖いんですよね。ですから症状がないわけですから本人分かんないわけで、なかなかこれをこうやって、ここのと食事をこう注意してくださいとか、運動も必要ですよというように話をしてもですね、症状がないわけですから、なかなか実感がないんですよね。で、非常に敏感な、そういう話に敏感な患者さんは、すぐ実行に移りますね。しかしこういう方はどっちかというと、本当の糖尿病というよりも、糖尿病のような人であってですね、本当の糖尿病の人はね、なかなかそういう話は聞かないですよね。もうマイペースでどんどん、何と言われようと自分のペースで行くんだという、そういうキャラクターですよね。で、症状ないわけですから、ある日突然心筋梗塞になったりとか脳梗塞になって、初めて、その病気の怖さを分かるという、そういう、特徴があるわけですよね。で、心筋梗塞なんかいずれね、死亡していくわけですから、あるいは突然死もあるわけですから、がんだけじゃなくてですね、糖尿病もその死に至る病気というようにも言えるんですよね。そういうふうにこう理解していくとですね、たとえ症状がなくても、自ら作ったという、遺伝的な要素があったとしても、その自分自身の今の自分自身だというような理解できたらですね、で、これがいずれこのままいけばですね、死に至る病気だとなれば、そういうふうに考えることができればですね、予防もできるし、そういう突然死も 回避できるということになりますよね。ですけどこの症状がないというところでなかなかその本人がいろんな毎日の生活を改善できないというそういうことにつながるわけですよね。で一方その痛風ですね、抗尿酸血症、まあ、食べ物ので言うと典型的なのはビールと焼肉みたいな感じですね。ビールと焼肉、まあ、それだけじゃないんですけども、まあ、尿酸値が上がる食べ物が今いっぱいあるわけですけども、その体の個体、ね、いろんなその処理の能力に違いがありますから、同じようなものを食べてもですね尿酸値が上がらない人もいっぱいいるわけですけども、まあ、尿酸値が上がっちゃうという体質を持っている方はですね、まあ、焼肉ビール、まあ、こういうものが大好きな人っていうのは尿酸値が上がってくるわけですよね。そうすると必ずみんなその足が腫れて痛いという、まあ、痛風という状態になるわけじゃないんですけども、まあ、これ不思議なんですよね。尿酸値があんまり高くなくても足が赤く腫れてですね歩けなくなっちゃったりね、で尿酸値が相当高くてもですね全然その痛風発作を起こさない、そういう人もいるんですよね。ですから尿酸値だけでは、その痛風を起こすかどうかっていうのは言えないんですけども、一応まあ医学的にはですね、抗尿酸血症といってですね尿酸値が高くなる人が俺は放っといた痛風になりますよというように、まあ指導するわけなんですね。でこの痛風はですね、糖尿病と違ってですね自覚症状激しいんですよね。まあ痛いんですよ、もう本当に歩けなくなっちゃうと、まあ、こういう、まあ、こう痛みをこう体験しちゃうわけですね。そうするとね同じこう食事が原因で起きる 病態であってもですね痛風の場合はこう痛いですから、やっぱりその痛さはやっぱり経験したらもうこの思いは嫌だということでですね、普段その、いろいろわがままなことを言っている人でもですね、食事に注意するようになるわけですね。ビールをやめて、焼酎にしたとかね、まあ、なんかこの、まあ、プリン体というものがその尿酸のもとになるんですけど もうプリン体の少ないものを食べるようにするとかね、まあ、こういうふうにこう予防に心がける、そういう、本当の性格は変わらないかもしれないですけども、少なくともその食生活に関しては変化できる人なんですよね。で、まあ、そういう変化せざるを得ないのかもしれないですけども、そういうことが起きるわけなんですね。でこの糖尿病の方とですね、痛風というか抗尿酸血症の人はですね、まあ、なんかキャラクター的には似てるような感じもするんですが、まあ、変化ができるのが痛風の方ですよね。痛風にでもならないとですね食生活を変えないというふうにも言えますが、まあ、とにかくこの自覚症状っていうのはとっても大事だということなんですよね。自覚症状がない病気が一番怖いわけで、その時もですね、まあ、自覚症状がなかったとしてもいろいろ病気の内容のことを勉強すれば命にかかってくると思えばですね、予防にも力を入れるということになるわけです、できるわけですけども、なかなかそういう情報が積極的にその、まあ、医者に行って聞けばいいみたいなところでですね自分から勉強するっていう機会あまりないんですよね。しかしこれ、そろそろやっていかないとですね、この医療費という問題ね、一人一人これ日本人考えないといけないですよね。まあ、自分たちはその医療費を払ってるから、医療費というか保険ですね、保険、量を払ってるから、まあ、受けるのはそういう権利があるという、まあ、そういう考え、まあ、ばかりではないと思いますが、そういうふうにも考えられるわけですが、しかし実際その医療を受けたお金がですねどうなってるかというとですね、まあね、保険というものを通してですね、製薬会社の方行ってですね、外国へこうどんどん行ってると、まあ、なんか全部その外国に吸い上げられちゃってるというような、そういうお金の流れから見ればですねそういうことが起きてるわけですよね。 そうするといつかはですね、こう日本にお金なくなっちゃうということになりますよね。ですからこの仕組みを変えるっていうのはなかなか難しいですから、できるだけその薬を飲まないように、食事で管理できる病気非常に多いですから、そうすることによってですね、この大事なもうお金がないって言ってるね、日本ね、消費税上げてとか、まあ、なんかでそれを補っていかないといけないというような状況になっているわけですから、わずかなお金、その全体から見たらわずかなお金かもしれませんが、やっぱり予防することがですね、外国にお金が流れていくというのをね、止められる、そういう要素、大事な要素だと思いますね。まあ、塵も積もれば山となるわけですから、一人一人がですね、大事なお金をこう外国にそのまま持っていかれちゃう、もう頭くると、まあ、そんな感じでですね、それをまた自分の病気予防にね、もうつながるわけですから、そういう気持ちで、この生活習慣病、特にこの食事でなるような病気はですね、皆さん一人一人がですね、そのお金の流れをこの考えながらですね、その予防に努めていただきたいと思います。今日の話題は糖尿病と痛風でした。ではまた来週。さようなら。